先週ね、私宣言しましたよ。何を宣言したか覚えてますか？先週と今週の俺ね、何が違うかと言ったら、そう、パソコンが手元にあるかないかというお話なんですけども、先週ね、パソコン買いますと、絶対に今週注文しますという話しまして、で迷ってましたよ。 MacBook Air を買うか、もしくはASUS のもう激安パソコン、21,800円のやつ買うかと、そんなの悩んでましたけどもね、こちら手元にあるかないかと、いや迷ったんですよ。いろいろ迷ってどっちにしようかなーつってね。で MacBook Air に関してはね、85,000円ぐらいだったのが、ほんと1週間2週間で97,000円まで上がっちゃって迷うと。そして、ASUS のパソコン。まあ、これ、ゴミみたいなスペックなんだけど、持ち運びでね、本当にもうお便りの整理するとか、まあ、ちょっと動画を見るとか、YouTube 見るぐらいのレベルで使おうかなと思ってるから、まあ、別にクソ仕様だとしても、大丈夫でしょと、思ってましたんで。で、これは21,800円と。どうしようかな、つってね。したら、その ASUS のパソコンの方がさ、次の日かな、次の日か次の次の日ぐらいで21,800円だったのが23,800円まで上がっちゃったんだよね。2,000円上がっちゃったと思って、いや2,000円ってで、パルさんいつも外食してるじゃないと、朝昼晩まあ1,500円から2,000円ぐらい使ってるんじゃないのと。そうです。だからまあ2日間ぐらい節制すれば、まあ別に問題のないね、金額ですよ。2000円とかっていう金額はね。で、一応私もおじさんですからね、2000円でああだこうだという感じでもないわけじゃないですかと。ね、稼ぎが少なかったとしてもさ、それでも学生さんの2000円は高いですよ。まあ中学生ぐらいだったらね、2ヶ月分のお小遣いとかかもしれないけども。まあおじさんにとってはっていうね、話ではありますから、そこで躊躇する意味ないよねって思いますが、一回見ちゃったものがあるじゃない。ね、これはもう MacBook Air も ASUS も一緒ですよ。元はね、この金額でした。でもそこから値上がりしちゃいましたと。いや厳しいよねって思うわけじゃない。だって 10% アップしてんのよ。ある意味 ASUS 10%思うじゃない。こちらはね、やっぱりいかにうまくね、まあ買い物上手、そういう風に生きていきたいと思っている中でさ、あげられちゃうと、さあちょっと考えちゃうなと。でそんなのを繰り返し、今手元にパソコン何があるかと言いましたら、何もございませんというね、いつものやつ。まあそうなんだよ。だってパソコンって必要じゃないのよ。正直。まあ、贅沢品よ、完全にね。嗜好品ですよ。で、別に今使ってるパソコンも普通に動くしさ。で、問題ないわけじゃない。で、持ち運ばなくてもさ。まあ、家で、じゃあお便りの整理したらいいじゃないと。そう、ごもっとも。じゃあ実家に帰った時、お正月。まあ、個人的にはね、そのお正月実家に帰ってすることないから、まあアニメ見たりとかしたいなと。でその時にアマゾンプライムとかのね、まあ私会員になってますから、そこで今期の見逃し作品とかもね、まあ大体見れますからね、それ見て一日過ごそうとかそう思ったりもしたんだけど、いや iPhone あるからさ、で iPhone とあと Chromecast 俺持ってるからさ、じゃあそれ二つ実家持ってけばさ、多分平気なんだよね、おそらく。だからさあどうしようと。で結局買わないっていう選択肢っていうなってしまったんですが、でもやっぱ買いたいなとは思うの。ね、もうだから新しいパソコン買う買う言ってね、この今のメインパソコンも動くっちゃ動くけど、まあいいものにはしたいなと思っていました。そして今回ちゃんと持ち運びできるパソコンも欲しいと思ってましたと。なのでね、 パソコン欲しいんだよね。でも、まあ高い買い物じゃないですかと。そういうこと考えるとね、なかなか手が伸びないということですが、何やら、今月末にですね、まあ会社の方のスケジュールの方にね、ポンと一個用事が入りまして、何かなって見たら、なんか賞与のね、なんかスケジュールみたいなさ、のが書いてあって、まあ賞与がある時に一応社長からね、お言葉があるのよね、うちの会社は。今年もね、頑張っていただいてありがとうと。で、本来は出ないはずの賞与ですがと。いや、皆さん頑張ってはいただいているのでと。今回は特別に賞与の方をね、お渡ししたいと思います。次回はあるかどうかはわかりませんが、今回は出しますよと。いうのが、お決まりっぽいんですけどもね。まあそういうことでさ、賞与もらえますよ。そしたら、いや、本来、じゃあその賞与何に使うのっていうと、私もね、やっぱり、お金を貯めないといけないというところありますよ。これから、やっぱり、36歳になっちゃって、そこからね、じゃあ貯金いくらあんの？いや、50万ぐらいですねって。いやいや、やばいっしょってなるからさ、せめて100万台に、まず乗せておいて、で、そっから上積みして、まあ、300万金。100万は、やっぱ、違うじゃん。で、200万って、ちょっと心もとないじゃない。で、300万は、いや、多いわけじゃないけど、まあ、一人暮らしで、うだつの上がらない人間が一人暮らしずっと続けていればさ、そりゃそんなにお金たまんないよね、と。とはいえ、36歳でしょ、と。まあ、年齢かける10万円ぐらいの貯金があってもいいんじゃないのって。そう考えると、じゃあ360万じゃねえかってね、また先は長いなになっちゃうんですけども。そしたら、ね、今から、今の貯金ぐらいからプラス300万貯めないといけないとなってしまいますから。これどうですか？年金とかの今まで納めた額とかもプラスしちゃダメですか？うん、ダメですね。あとはでも保険があるからちょっと。いくらだよっていうね。保険多分積み立てになってんのは終身保険が積み立てになってますから。毎月3000円ぐらいは多分積み立てられてるのかな。2500円、3000円ぐらい。ね、少ないんだけどさ。だからそれをもう今5年ぐらいやってるでしょ。で、10万ぐらいしかないじゃないって。そうですね。15万ぐらいか。そしたら、今月のお給料とボーナスと、で、今までの貯金と、全部合わせても、ようやく100万ぐらいじゃない？いや、きついきついとなりますからね。なんで、ボーナスに関しては、本当は貯金しないといけないけども、まあ、先行投資ということでね、そうだね、パソコン、買っちゃうのも一つかななんてね、ことちょっと今思ってますんで。来週、まあ、ちょうどね、家電量販店とかもさ、決算の時期だったりするじゃない。そうすると、少し交渉しやすいとかね。だから最近はね、結構、山田電機とか私行きますよ。池袋住んでますから、総本店ありますからね。まあ、そうすると、まあ、値下げできますよ、という話はね、店員さんの方からしてくれるからさ。で、実際にお話しすると、大体、まあ、ポイント還元も、まあ、込みで考えて、Amazon よりは安くしてくれると思うよ。実際の金額は Amazon よりちょっと高いけど、そのポイント還元で考えると、うん、っていうぐらいの対応はしてくれたりするので。まあ、そこはね、さすがに価格 .com の金額にしてよとはね、なかなか言えませんけどもね。でも、そのぐらいの勢いで、ちょっとね、値下げ交渉もしつつ、ね、貧乏人が来たぞって、値下げ交渉の鬼が来たぞってね、そんな感じで、ただちょっと一回突っぱねられると、あ、すいませんでしたってね、とぼとぼ帰っちゃうみたいな。そんなやつですけどもね。まあそんなんでね、来週は、手元に新しいパソコンがね、あるんじゃないかなと、ちょっと思ってますんでね。いや、そんなね、なかなか買えないんですけどもね、買わなくちゃ、ね、いけないんだなと。少し思っているところがございますんで、何かしら、ね、買いたいなと思ってはいますので、来週どうなっているのかお楽しみと。 という感じで、今日もね、やっていきたいと思いますんで、最後までね、お聞きいただけたらと思います。それでは、やっていきたいと思います。童貞ネット、アットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジーパーソナリティのパルナイトです。こんばんは。というわけで、まあパソコンは手元にございませんがね、まあね、買わなくちゃいけないなという気持ちございます。そしてそれをさらに後押しする、ね、お便りもいただいてますから、先にちょっとそちらね、読ませていただきましょうか。ラジオネーム126番さん、パルさんは社会生活が辛ければ辛いほどラジオが面白くなってます。無職時代の放送よりボディーブローとか会社の愚痴とか数倍聞き応えありますよ。本名ラジオよりもこっちの方が世間に注目される日が近いと思います。パソコンはさっさといいものを買いましょう。ラジオ放送の機材なんだから設備投資ですよって、ね、お答えいただきました。ありがとうございますね。まあこのお便りに関しましてはね、パソコンのお話のところをねピックアップさせていただきますけども、やっぱラジオ放送の機材だよねパソコンは。とじゃあ本当にお前の趣味は何なの、ラジオ放送何でやってるの、パソコン、じゃあパソコン買えよちゃんとしたのっていうね話ですから、買わなきゃハドソンというところではあるんだけど、でもね、趣旨がちょっと変わっちゃってるじゃない。その持ち運びで少しお便り整理したいとか、そういう意図で買いたかったのに、ラジオ放送機材という感じになるとこのメインパソコンが変わるっていうねところになっちゃいますんで、それをね考えるとどうしたもんかなって思っちゃうので、結局ね、ただ思うのはやっぱ Mac 欲しいんだよねっていうのはたどり着くところではあるのよ。まあ、なぜかといえば、これポッドキャストで配信してるじゃない、結局 Apple なんだよねポッドキャスト自体がさ。でそれに使っているね携帯の端末も iPhone だと。今後いろんなね、例えばじゃあ動画作りましょうとかなった時に iPhone からの取り込みとかさ、そういうのもこうやってパソコンがね、やっぱり Windows だとあんまうまくいかないのもあったりとか、特別なソフトが必要だったりとかあるけど、 Mac だったらいけるんじゃないかしらとかいろいろございましてね。だそうすると編集作業とか考えると、じゃあ結局 MacBook Pro なってしまうじゃないかと。ただ MacBook Pro 高いんじゃないのと思いきや、一番安いモデルの MacBook Pro 税抜きで12万8千円ぐらいなんだよ。いや一気に来たなと。さっきパルはね、Asus のパソコン2万1800円で2000円上がってうんだかんだ言ってたっていうところなのに、一気に12万8千になってるぞと。でもメインパソコンの切り替え&持ち運び要因と考えると、それもありかななんて思っちゃうんだけど、ただね、11インチっていうのがさ結局もうないから、その上のやつはその普通の MacBook、 これ12インチ、でもこれだと正直パワーは足んないと思うのよ、メイン機材として使うにはね。そうすると MacBook Pro、 ただこれだと13インチになっちゃうのと、あと持ち運びがきついんじゃないかなと思って、重たいんだよ。だから新しく出た MacBook Pro は若干軽くなってんだよね。ちょっとちゃんとした数字はわからないので多分間違ってると思うんですが、イメージとしてだいたい 1.3 キロぐらい、 1.3 キロいかないぐらいだったはずなんだよ。で、ちょっと旧モデルの値下がりした MacBook Pro は1.5 キロぐらいあったはずなんだよ。 1.5 キロって結構あるじゃん。でそれに比べて ASUS のパソコン、本当あのスペックが低いっていうことはね、中身がスカスカっていうことでね、あの1キロいかないんだよね。この500グラムさ、でかいじゃん。しかもなんかビジネスバッグとかに入れたりとかする、特にさ、そんな気がするんですが、どうですかと。でも別にいっか、重くても。でも高いよ、13万いっちゃうじゃん。まあこれもね、直販で買えば高いから、まあなんかうまくやって安く買うっていう方法あるんでしょうけど、で税込みでやっぱり13万だね。そのぐらいでは買えるとは思うけど、いや高い買い物だなーって思うけど、先行投資で、ラジオを良くするためにはどうしたらいいか。もうトークはさ、もう丸8年やってるわけじゃない。それでもうこれ以上上げるっていうのはさ、もうちょっとそんじょそこらのなんか革命が起きたぐらいじゃもう変わんないと思うのよ。ある程度このベースが完成されているわけじゃない。したらあとはもう頼るしかないじゃないですか、機材に。パソコンだ、マイクだね、まあミキサーみたいなのね、ちょっといいもの買ったというかね、今一番使いやすいの買ってますから。まあマイクはね、今ちょっとクソ安いやつになっちゃってますから、これをちょっといいマイクに変えつつ、そして MacBook Pro 13万、震える。まあそんなところでございますんでね、俺が そんな高い買い物を1週間で決断できるのかというのありますけどね。そして、まあ、今年はもう無理ですけど、来年は引っ越ししますからね。これ確実、もう絶対引っ越すよ。本当は今ずっと探してる引っ越し、そんでまあ2部屋というか 1LDK 以上を求めてるの。まあなぜかと言ったら、寝室が一応別になっているっていうのが欲しくて、で寝室自体はもう最悪3畳ぐらいでもいいですよ。そんな狭い部屋あるって、まあそんな感じではありますけど、ちょっとねその寝室が隠れていてほしいなと思って、人を呼んだ時やっぱりベッドがねあるのってあんま良くないと思ってるの本当は。でも今は狭いからしょうがないからね、ソファーベッドですけどもね。いやおじさんと、いやもういい歳でしょと。いや俺もね思ったの昔、やっぱ知り合いでね、歳いったという表現もあれだけどさ、全然俺よりも年配の人がさ、ワンルームで暮らしてるっていう話を聞いててさ、まあそれはそうなんだよね、俺とそんなに多分稼ぎ変わんなかったはずだからさ。でもそれを聞くとさ、いや俺よりもね一回り上ぐらいの人がそのねえ6畳とか7畳とかのワンルームに住んでるって結構震えるじゃんと思っていたけど、今なってみると多分今その時の そのなんていうの、俺のそのまあその目上の人の年齢に俺がもうなっちゃってんだよね。同じ年ぐらいになっちゃって、で結局俺その人よりももっとひどい部屋住んでるじゃない。洗濯機ないし、ね、冷蔵庫もなんか備え付けのなんかちっちゃいやつ、ね、旅館にあるようなやつしかないし、そんなんだね、電子レンジもないからね。いやもう貧乏人じゃねえかって、ね、そうです、私貧乏人なんですね本当にね。ただ貧乏があんまり苦じゃないっていうね、それも良くないんで多分ね、もっとギラついてさ、なんか金だ金だっつって、そういう風になんないとダメなんだろうね。アグレッシブさが足んないよ。まあなんか現代人っぽいというかね、さすがに現代人もねお前ほどね、なんかもっと物欲というかね金欲あるよっていうね、そんな風にもね声が聞こえてきそうな気がしますけどもね。なそんなんだから、ね、ボーナス出てもパソコン買って、そして引っ越しして、貯金できないじゃん、むしろマイナスじゃないと。で他にもね買うもんいっぱいありますから、スーツ買ったりお洋服買ったり、だって婚活しててね、いや今回ね、この話どんどん長くなってくるので、ね、先に あのお便りの方のね宛先だけお伝えしておきましょうか。お便りの宛先につきましては掲示板かメールでお待ちしております。で、掲示板の場合は童貞ネットとググっていただきまして、ホームページございますので、そちらの掲示板ラジオ用スレその8ってところにねお便りいただきますか、あとはメール、メールアドレスはradio@doutei.net radio@doutei.net こちらまでお待ちしてます。リアルタイムであればね掲示板にいただけたらと思います。ということで、あとちなみにですね、毎回毎回言ってますが、今日のラジオは2時間ジャストで終わります。というか2時間経ったら切ります。もう宣言しておきますからね。で、そのために私今久しぶりにストップウォッチをね手元に置いてでやってますから、今21分18秒となっておりますんで、だから皆さんね、これ久しぶりにいつもね2時間過ぎてるけどなかなか終わんねえなーってね聞いてる人いると思うけども、大丈夫ですよ。2時間ジャストでね、お別れの挨拶とかもしないでプツッと切れますから、その勢いで切ります。なんかこういうのをね体に染み込ませないとダメだなと本当に思いましてね。っていうのも、まあ、話脱線してしまいますけども、昨日の土曜日またね本名ラジオの収録行ってきたの。最近多いでしょ。そうよ、隔週で行ってんだからさ、もともとそのスパンだったはずなのに、いつの間にか3ヶ月に1回とかしか収録行かなくなっちゃったけど、ね、お金も払ってるからさ、ちゃんと行かないとなと思って。で、もう自分の中でルール決めて、第1、第3土曜日は収録にしようと思いましてね。で、そんなんで今通ってますけど、やっぱその中で課題がね、あります。それはトークの上手い、下手とかそういう問題ではなく、ちゃんと時間の中に収めて喋ろうよという課題がありますと。なぜかという話は、結局じゃあ俺がね地上波で喋ることになりましたと、その時にじゃあパル内藤くんね10分番組だからこれ好きに喋ってもいいけどね、ちゃんと終わりのところうまく締めてね10分でやってくださいと、わかりましたと。で、喋って12分になっちゃいましたと。それないからさ、10分の時点で消えちゃうから、それそうすると最後のねなんかここまでの提供はとか、そういう提供者の、ね、会社の名前も言えずに、でまた来週とかね、その言えずにプツッと切れちゃって、あーっつってなっちゃうわけじゃん。なのでそれをずっとね課題としてやってはいたんだけど、どうしても毎回1分ぐらい越しちゃうんだよ。いや1分でもうすごいだろうっていうことなので、ちゃんともうその本名ラジオ以外のところでもしっかりと時間内に収めるという修行をやっぱりしていかないといけないなと。私もねプロですから言ったら、お前プロじゃなくて素人のね趣味だろって。いや違いますよ、私芸能事務所に所属している芸能人だからね、一応ということはもうプロですから、ある意味お金もらってませんけどもね、お金払ってますけどね、ある意味ね。なんですが、まあ最初から素人としてやるっていうよりはいつプロになっても大丈夫なようにもう日々鍛錬してますからね。そのためにはやっぱりここをしっかりね押さえておかないといけないなと思ってますんで、今日はしっかりとやっていきたいと、ね、そんなところでございますんでね。よくさ、俺毎週じゃないけどプロフェッショナルっていうさ番組あるじゃない、あれ見るとさ最後にプロフェッショナルとはってさ、なんかデデーンって出てさ、で答えるじゃない出演者がさ、でプロフェッショナルというのはこれこれこうでこういうことだと思いますって言って終わりますけど、まあ、今週ねやっぱりプロフェッショナルって何かなって私考えて、で思うところはやっぱりまあ、それはね、本名ラジオの方の、まあ、局長みたいな人にね、ちょっと言われたことでもあるんだけど、お前またすぐ影響されんだなってね。そうです。影響されやすいんです、ね。そんな人もいいんでしょ？たまにはね。で、プロフェッショナルというのは、制限の中で いかにパフォーマンスを発揮するか、これがやっぱりプロフェッショナルなんだなっていうことを、まあ、いろんな話を聞いてね思った次第なんですよ。なので2時間っていうね、まあ2時間も十分長いから、2時間っていう中でいかに、ね、楽しくお話ができるかというところでございますんでね、まあ、その辺はもう当分課題として、いやこれからもずっとだね、もう2時間で、あとスペシャルの時だけなんか少し長くやろうかとかね、ちょっと今日は酔っ払ってるから少し長くやろうかとあるかもしんないけど、これがね本筋ですからね。まあそんな感じでね、本当2時間後どうなっているのかね、皆さんご期待ください。結局またズルズルで2時間半じゃねえかっていうねありますけどもね、まあそんなところも期待していただけるといいなというところでございますと。じゃあ、まあ、今週もね、いろいろお話ございますんでね、どんどんご紹介していかないといけないんですが、まず、長くなっちゃうんだ、全部な。長くなるね。どうする？ 3 つぐらい大きな話があるんだよね。もうやめろよ、そういうのっていうね。長くなっちゃうんだよね。さらにお便りもね、ここ最近結構いただいてますからね、いっぱいご紹介していきたいと思ってはいるんですが。じゃあ、まずじゃあ、ね、一個ずつ消化していきましょう。じゃあどうでもいい話から、本当にどうでもいいわこれ、あの1分で終わりますけども、私体がねあんまり良くなくて、で健康診断すると、まあ、結果がねあんまり良くないと。でこの間もね来たのが要精密検査というの来ましたけど、たまたまパソコンでね要精密検査ってね打ち込んでた、したらさ変換するときに、なんか変な変換になって、陽性見つけみたいな、なって。そう、だから要精密検査だからね、ちゃんともう一回精密検査しなさいよってなるけど、普通に、まあ、ひらがなとかで打っていくと、陽性見つけ、うんさになるんだよね。だからね、陽性見つけちゃったんだなって、精神的に やられちゃってて、精密検査しなさいっていう。よくわかんないですね。ちょっとそういうことをね、見つけたのでね、ご紹介したいなと思ったんですけど、惜しいよね。陽性見つけまではいいんだよ。最後、うんさがね、もったいない。なんかここがなんかの意味合いになるんだったら、なんかすごいね、面白いじゃんってなるんだけど、そこは中途半端でしたというお話。どうでもいいですね、と。じゃあ、サクッと。今日お話1個目。先ほどちょっと出たからね、ここでお話ししておこうかなと思うんですが、私、芸能事務所に所属しているという話をしましたが、まあ言ったら、名ばかりで芸能事務所所属タレントですよ。そんなんで登録しているだけというね、感じではあるんですが、そこの事務所の忘年会ってのがありまして、一応、そのね、事務所の人から、メールが来て、パルナイトさんと、ちょっと忘年会ありますけどもご参加どうですかと。じゃあこれでも、ね、行かなきゃダメだなと私ちょっと思いまして、っていうのも本当にもうその事務所の社長と1年以上会ってないんだよ。でしかも何の活動もさ見せられてないわけ。例えばさ事務所から絡みで何かがあった仕事とかね、そういうのやってればいいんだけど、まあ、本名ラジオは若干そう繋がってはいるんだけど事務所と、でも直接じゃないから、うん、ちょっと違うんだろうなっていうところで、だからこのままだとね、なんか登録しているだけだし、今後もう顔出せなくなっちゃうなと思って、でやっぱり最近言ってますけど、そのやりきったのかということをね自問自答するわけで、その時に全然やりきってないじゃんと、このね芸能というかラジオというかさ、せっかく地上波で話すそういうことがね多少なりとも近しい、ね、場所にいるのに、だって素人でさポッドキャストやってさ、それだけじゃやっぱりなかなか地上波じゃ話せないわけじゃん。でそこで、まあ、事務所に所属することによって若干近づくよねと。 なので、そんな中、いや、チャンスはあるはずなんで、全然。なのに、で、やりきったのって言うと、いや、普通に就職しちゃいました、つってね。で、1年間馬車馬のに働いてってね、社畜になってます、つって。まあ、生きるためには仕方ないし、一回ね、やっぱり社会人として通用するのか否かと、やってみたいと。あとは、少しでもね、まあ、好きなことに関わりたいと。そんな仕事がしたい、つってね、ちょっとまあ、アニメとか、そっちに絡むような仕事をしてますけども、だそういうね、ところで、ちょっとラジオの方やりきれてないというのもあったので、まあ、決意をね、新たにというか、そういう意味でも、まあ、ちょっと忘年会に行って、で、社長に、ちょっと挨拶をね、しておきたいなと思いましたから。なので、まあ、返信の方がね、そのメールが来ていて、まあ、すぐに返信しなくちゃいけなかったんだけども、ちょっとね、遅くなってしまったんだけども、まあ、今からでもね、参加とか大丈夫ですかと。っていうのを、大体、開始というかね、開催されたのが、12月の15日、木曜日というね、完全平日なんですけどもね、だったんですけど、13日ぐらいにね、もうメール返したら、大丈夫ですよと、ね。ぜひ来てくださいねって言われて、わかりました、つってね。で、ただ仕事の関係で遅れるかもしれませんが、つってね、大丈夫ですよ、つってね。すいません、つって。で、当日ですよ。12月15日。もう仕事の方は、もう定時で上がりますと。そういうのもちゃんともう言ってましたから。そして、その当日、何時から開始かっていうと、19時開始なの。だから、定時が18時半だから、まあ、終わってすぐ出れば、まあ、若干の遅刻ぐらいでね、大丈夫かなと、思っていたんだけど、やっぱりちょっとバタバタしちゃって、職場を出たのが19時半。結局1時間ぐらいね、まあ、残っちゃって、と思って。でもまあ、考えたんだけど、19時から21時までね、その忘年会、まあ、1次会なんだろうけど、やりますと来ていて。いや、でも、2時間、何してればいいんだろうっていうのはすごく大きくて。別に事務所の中でさ、なんか仲のいい友達がいるとかさ、一緒に仕事したことがある人がいるとかさ、そんなわけでもないし、社長には多分覚えられてないし、いや、これ、何してりゃいいんだろうと思って。で、端っこの方でね、なんかさ、お酒飲んで何かつまみ食べてりゃいいのかなとも思ったけど、いや、それ2時間きついよなーって、思っていたところあるので、まあ、ある意味、1時間ちょっとぐらいの遅刻っていうのは逆にありがたいなとは思っていてさ。で、そんなんで、仕事を終えて、で、職場出て。で、場所はですね、六本木なんだよ。六本木のクラブを貸し切って、忘年会という感じなんだけど。まあ、一応なんか事務所のね、事務所のっていうか、社長のお店みたいな。で、そういうクラブがあってさ。そこで忘年会を貸し切ってやってるんですと。で、私行きましたよ。六本木。なかなか降り立ちませんけどもね。で、行ってさ、で、店の前着いたのがだいたい20時ぐらいよ。で、1時間ぐらい遅れちゃったなと思って。そんで、中入ろうと思って。で、なんか地下にね、あるクラブでさ。で、降りてって、で、入ったら、なんか誰もいないの。でも奥の方で声は聞こえてるわけ。どうしようと思ってさ。で、まあ、キョロキョロキョロキョロしてんだけどさ、誰もいないし、やばいと思って。で、だって、入ってってどうしていいかわかんないじゃん。だって、知り合いいないし、急にサラリーマンが来たぞって、スーツだからね、俺ね。だから、あ、なんかサラリーマンが入ってきちゃったけど大丈夫みたいな、そんななりたくないじゃん。な、一回離脱してさ、外出て。そんで、その、事務所のね、やり取りしていた、来ませんかつってくれた人に、直接電話して。で、すいません、ナイトなんですけど、って。ちょっと仕事遅くなっちゃって、今からでも大丈夫ですかみたいなことをね、わざとらしく聞いて。で、大丈夫ですよ、つってね。じゃあ、もう近くまで来てるんで、すぐ行きます、つってね。まあ、ね、店からね、出てすぐのところのね、自動販売機の前で喋ってましたけども。で、若干、ね、1分2分経ってから、 ね、入っていって。そしたら、その人がね、いたからさ。で、まあ、そこでね、まあ、その人いたからじゃないんだよね。入ってったら、結局はでも、その人すぐ見つからなくて、やっぱサラリーマンが入ってきたぞ感、すごかったんだよね。で、入っていくと見渡してもさ、全然誰だかわかんなくてみんな。どうしようとか思ってまごまごしてたら、そう、一人の青年がね、近寄ってきたの。さ、内藤さんお久しぶりですつって。お、誰かなと思ったら、前のラジオスクールで一緒だった、ね、人。一回話したかな、前ラジオスクール通ってる時に、終電なくなっちゃって、朝までカラオケマンツーしたっていうね、人がいるんだけど、その人が声かけてくれて。いや、その人すごいんだよ。普通に地上波でも話してる子だからね。でさ、こっちでも男の子だよ。ね。そんで、まあ、声かけてくれて、あ、ね、お久しぶりっつってね、1年ぶりぐらいですかっつってね。で、今日ね、これ、どんな感じにしてたらいいんですかっつってね。じゃあ、まず、会費とかあるんですってね。あの辺の人に言って、ちょっとね、会費払ってもらって、つって。な、あったからさ。で、そんなんで、もろもろね、手続きを踏んで、で、あとは荷物なんかをね、まあ、その辺にちょっとほっぽってさ。で、ビール飲んで、ビールをね、まあ、飲み放題なんで。だビールカウンターでもらって、で、あと、つまみとかもあってって。でもこれもまたさ、どうしていいかわかんないのよ。ビールもらいました。そんで、じゃあ、こっからどうしようかなーって時に、その、ね、声かけてくれた、カラオケ、ね、一晩明かしたさ、その子が、もういないのよ。やばいと。ね、唯一の、まあ、友達とは言えないと思いますよ。ね、向こうは、なんか、すげえ頑張ってるプロの人だし、俺は、ね、ただの社会人だしっていうね、いうところだからさ、まあ、おこがましいんですけども。でもまあ、唯一のさ、知り合いなわけじゃない。仲良くしてくれてる。でもその人はね、他のところでも喋ってるから、あ、いなくなっちゃったと。やばい、どうしよう、つって、ただもう酒飲まないとダメだなと思って。その、もらった生ビール、もうこれ一杯開けるまでね、飲もうと思って。で、チビチビ、チビチビね。そんな、ぐっと飲めませんから、私ね。お酒そんな、強いわけでもないですから。で、飲んでいて、で、周りを見渡してたら、やっぱりチラチラとね、視線が来んのよ。なんだあのサラリーマンっていう顔されてたりとか、やっぱり二人とかね、三人とかで喋ってるところがあるから、そいつらがひそひそ喋ってんのよ。なんだろうねって。で、いや、やべえ、いたたまれねえな、これ、って思って、これが遅れてきてでもよかったと思って。あとね、1時間もないぞと思ったら、何やら、開始した時間は19時半だったらしくて、いや、まだ地獄じゃねえかと思ってさ、30分地獄に伸びちゃったよと思って。で、そんなんでビール飲んでたら、また、そのね、ラジオスクールで一緒だった彼が来てくれて、内藤さん、社長に挨拶とかしましたかつってね。いや、全然してないっす、つってね。じゃあちょっと行きましょうよ、つって。で、社長のところ連れてってくれて。だって、俺一人で社長のところ行ってもさ、お久しぶりです、なんとかです、つってさ、誰みたいになるじゃん。なんだけど、それを連れてってくれてさ、ラジオスクールでね、一緒だった、内藤さんです、つってね。そんで紹介してくれて。そしたら社長はちゃんと覚えててくれてさ、お、内藤つって、お前何やってんだよつって、なんでこんな遅くなってんだよつって。で、今何やってんだよつって、いろいろね、話してくれてさ。ねえ、もう、この社長には本当はもう頭上がんないから。まあ、過去にね、私、口に含んだね、ハイボールをね、社長にぶっかけてますからね。それで怒んないで、いいよいいよって言ってくれた、ハイパー人のできてる、ね、社長だからね。だからこの人のためにも、なんかね、せっかくこういう、なんかつながりがあったからさ、ね、事務所に入れてよかったなとかって思ってもらえる感じになったらいいなとは思うんだよね。やっぱなんかみんな多分その社長がいるからついてくるみたいなところはあるんだろうなと思ってはいてさ。で、そんなんでさ。で、社長の隣座らせてもらってさ。 で、いろいろ話させてもらって。で、ね、本当にお前今、ね、何やってるんだと。ね、そんで、今、ちょっと就職しちゃいましてと。アプリ作ってますみたいな。いや、これ、なんか本気でやるつもりあるのつって。で、ありますと。なので今日、ね、決意表明という、ね、意味も込めてね、今日忘年会参加させてもらいましたんですね。いや、本気でやるんだったらちゃんと仕事はさ、いっぱいあるからさ、回すけど。で、ちゃんとじゃあ頑張って、ね、死ぬ気で頑張ってみたいな、命かけて頑張ってみたいな話になって、わかりましたっすね。もう今年はもうほんと頑張りますっつって。なので、もう仕事辞めなくちゃいけないかもしれないんですけどもね。でも、まあ、この今の仕事を続けていて、まあこういうのはさ、継続は力なりだからどっちにしろね。まだ1年しかやってなくてさ、2年3年やってったら全然違うと思うのよ。ポジション的にもね、変わるし、やってることも変わるとは思うんだけど。まあ、とはいえ、後悔が残るんだよな、と思って。40とかになってまた同じようなチャンスがあるかと。芸能事務所に入って、ラジオパーソナリティに近いところにいられるかっていうと、多分そうではないと思うんだよ。そう考えると、ちょっとチャンスがあったら、ちょっと会社をね、休んで一回。まあ、有給とかでいいんだよね。オーディションとかがあったら有給で休んで、オーディション受けて。で、もしそれが決まったとしたら、すいませんと。ラジオパーソナリティになるんですってね。地上波の放送決まってしまったんで、やめますっつって。っていうのでも一つだと思うのよ。そこまでなればね。何かを得るためには何かを捨てると、嫌な話ですけどもね。で、ただラジオ番組を持ったからといって、ほんと週1とかのラジオで30分だ1時間の番組を持ったからといって、それで食っていけるかと言ったら食っていけませんよと。もうそれは本当にキー局、まあ、言ったら本当にもう TBS だ、文化放送だ、ね、日本放送だ、それこそ FM だったらね、なんでしょう、J-WAVE とかね、あとわかんないですけども、東京 FM とか、まあそんなのあるんでしょう。私 FM あんま聞かないからわかりませんけどもね、NAC5 ね、埼玉県民に優しい、まあ、この辺ありますけどもね、そういうところで、しかも多分帯のその月曜日から金曜日の何時から何時みたいな、それ毎日の放送とかだったら食っていけると思うの。で、あとはラジオパーソナリティって、それだけでは基本的に食ってなくて、他に司会業とか、ね、イベントがあったらイベントでのね、司会やったりとか、まあそれこそね、結婚式でのね、司会とか、まあいろんなのありますけども、まあそういうのでね、まあ言ったら、ね、芸人さんとかだって営業があるじゃない。そういうのもやりつつね、お金を稼いで食っているという現状っぽいのでね、まあ、ラジオ一本では難しいので、まあ、放送決まったとしてもね、他になんかバイト、その時間の融通の利くバイト。まあ、友人がね、コンビニ経営してますから、そこにちょっと滑り込ませてもらって。で、急な仕事が入っちゃったらね、ちょっとそっち優先させてもらいたいんだけど、コンビニちょっと働かせてもらえないかな、ってね。そんな話をお願いするとかね、感じになっちゃうかなと思うんだけど。コンビニ大変だからな。俺ダメなんだよね、ああいういろんな仕事があるとさ、もうなんかどれもが中途半端になって結局終わんなくてみたいな、最後バタバタバタバタして全部終わらすみたいななっちゃうからさ、コンビニはほんと大変と思うんだけど、まあそんなんでね、まあいろいろちょっと今後のことを考えないといけないななんていうことをね、ちょっと話しながらさ、で、一時会、まあ、ずっと社長の隣でね、座らせてもらってさ、でそんなんで、そしたら一時会終わりまして、でちょっと社長がね、少しお怒りで、俺に対してじゃないんだけど、少し今回の忘年会人の集まりが悪かったということでね、まあ、本来ね毎年もっと来るんだけど、まあいろいろ今回ね事情が重なってね少ない人数だったと、これ良くないよねという話があって、少しね、怒ってというかね、問題だなという話をしていて、でそんなんでさ、で来年はねもっとね人がっつりね、やっぱり1年に1回の挨拶だからと、でそういう本当に締めで挨拶でっていうところで これ来る来ないっていうのはちょっと問題だよねという話でさ、だから俺もなんかそういうのだけわかるじゃん。なんか俺そういう要所要所だけね抑えて生きてきた人間なんでね、なんでなんだかんだ生きてきている感じがしますけどもね。そうなんだよ、ほんと1年に1回の締めのところで顔を出す出さないってすごい重要だと思うのよ。それはもうこういう芸能の世界でもそうだし、多分友人知人の間の忘年会もそうだし、会社の忘年会もそうだし、いつもはなんか顔出さなくても年末のね締めだけはとかそういうのはあると思うんでね、まあ皆さんもそういう忘年会めんどくさいなと思いつつもね、まあ顔を出すっていうことが大切っていうのはやっぱしこれはあの理屈ではなく人間なんでねっていうね気持ちの問題ってところになっちゃうんですけど、だそんなんでさ、でまあ少なかったけどもと、まあこれからもねそう来年頑張っていきましょうみたいな話になってさ、でじゃあ一次会は終わりということになってさ、じゃあ二次会だという話になったんですけども、社長の方からね、いやお前は途中から来たんだからつってね、二次会も参加だろうつって言われて、あねお供させていただきますつってね、そんで二次会もね行けることになりまして、自ら言えないよね、だって行きにくいじゃん、誰とも一年会ってないような感じになっている人間が急に来てさ、で、あの、俺も二次会いいっすかみたいな言ったらさ、なんでこいつ来んのみたいになるけどさ、そういうのもね、多分社長はね、察してくれてんだよね。すげえ人だなと思うよね。行きにくそう。ね、だって俺が一人で言ったらおかしいやつだけど、社長が言ったんだから、あいつ来るんだって、ね、なるじゃない。いや、ありがたい。ね、で、そんなんで、で、私二次会参戦と、いうことでさ、で、ちょっとプラプラと街をさまよって、じゃあそこ入ろうつって、入ってさ。で、そこで、来た人たちなんだけど、その一次会だとあんまり話せなかった人が多かったんだけど、まあ、なんだかんだ、その、ラジオスクールで一緒だった人っていうのが、その男の子も一人と、あと女性の人、まあ一人いて、二人かな。がラジオスクールで一緒だった人で、あとは、まあ、ちょっとそういうメールとかでのね、事務所とのやり取りとかで入ってくれている人たちとかもいて、まあ、一応顔は知っている人たちも、まあ、若干5つ。で、さらに、意外とその、俺なんかをね、登録している事務所って、どんな事務所だよって思ってるかもしんないけど、目の前にですね、なんか、元アイドルみたいな、まあ今もアイドルしてるのかもしれないですけどもね、まあ元アイドルでいいんでしょうと。で、そんな人が目の前に座ってたりとか、いやだからすごいよ、なんか結構豪華な。で、その隣にはなんか声優の人が座ってたりとか、あとなんか斜めの方にまた見るとパチプロの人が、ね、座ってたりとか、よくわかんない、もうすげえバラエティに富んでんだけど、でもそれ全部事務所に所属してる人でさ、でそんなんで社長を含めさ、でお話いろいろ聞かせてもらったりとかしてさ、でね、まあ、結局ね頑張りますという話だったりとか、あと社長がポケモン GO めちゃくそやってるみたい、多分ね日本でも有数なぐらいのやり込みしてるっぽいんだよね、異常なやり込みしてるっぽくて、でそんな中私もねポケモン一時ブーストかかってやってましたからね、でそんな話したらね、じゃあ今度ポケモンやろうよみたいな話もなってさ、ねちょっとね、そうだから久しぶりにここ 2,3 日ポケモン GO ちゃんと起動してるからね、やんなきゃやんなきゃと、ね、なってましたけども、でそんなところでさ、でまあいろいろとお話聞かせてもらい、俺も話を若干させてもらいと、そんでね二次会終わりまして、じゃあ三次会だと、ね、お前どうすんだと言われて、いや、ちょっと私、サラリーマンなのでと。明日ちょっと仕事が朝からありましてと。今日はちょっとこれで、ね、帰らせていただきますという話をしてさ。で、終電前にね、帰ることになって。まあ無事ね、家帰ってきましたけどもね。まあ行ってよかったなと。すごく思ったね。すげえ躊躇したんだって、クラブじゃん。六本木のクラブで、しかも、ね、全然誰とももう1年以上会ってないような感じでさ。 で活動全くしてないわけじゃん。それが行ってどうなるのってなったけど、本当にでも逆に行ってなかったらって考えると震えるよね。多分行ったからこそなんかちょっとこれから本気じゃないけどさ、頑張ろうっていうのを示せば動いてくれると思うのよ。ただこれ顔出してなかったら、いやいやお前何言ってんのよってなっちゃうって、すごい差がね出るなとは思うので、この要所要所を締めていくのはねとても必要かなと思うんですが、あとちなみに皆さんちょっと気になってるかもしれません、目の前にいた、ね、二次会の時目の前にいた元アイドルみたいな人、俺名前は知らなかったんだけど、家帰ってね、そりゃサーチしてしまいますよ名前で。したらもうウィキペディアとかにもちゃんと出てきますよ。で、その人はちゃんと DVD とかも出してるし、写真集とかも出してるし、テレビとかも出てるしと。いや俺の知ってるテレビとか出てるもんねと。でラジオも今ね何本かやってて、すごい人じゃんつって。でまあ俺より若いんだけどさ、もちろんね。だからでその人目の前にいたし、帰りもねまあ、駅が一緒の方だというところでさ、途中新宿駅ぐらいまで電車一緒で帰ってさ、言ったらこのね、このネットラジオのね、ポッドキャスト界の重鎮パル内藤がアイドルと電車にマンツーで乗ってるっていうね、この状況ですよ。いやだからすごい話よ。事務所に所属するっていうことはね、本来ありえなかったことが、いやないでしょ。1年前までただ無職のおじさんなんだからさ、その人がいつの間にか、ね、モバイルコンテンツディレクターやりながら事務所に所属して、さらにアイドルと電車に乗っちゃってるっていう、この面白状況よ、ね、全くね時代がね違いますよ。これもうたった1年で、なんでね、まあ、人間1年経つと環境はいろいろ変わるなというのはねすごく実感したなというところでね、まあ、これからもね、頑張っていきたいなと、ちょっと私思っておりますんでね。ぜひ皆さん、応援していただけると嬉しいなと。そのためには、本名ラジオ、レディオ365で私放送しております、ネガティブ人間改造計画。ね、こちらのラジオね、ガンガン再生して、ガンガンいいねを押していただきたいと。俺の本気をね、事務所に示すために、ぜひ皆さん工作をと。というところで、おそらく第13回目の放送が前に、12月の頭に配信されたと思うんですけど、14回目の放送が、間もなく、おそらくポッドキャスト聞いてる人はもう配信されてるかもしれないですね。なのでそれもね、出たらぜひクリック16連射でお願いしたいなと、そんなところでございますと。じゃあお便りいただいてますか、読んでいきましょうか。ラジオネーム、こちらラジオネーム133番3、パルさん、いろんな場所で出会いのチャンスがあるはずです、頑張ってくださいねというねお便りいただきました。ありがとうございます。本当はね、婚活とかさ、その社会人サークルとかさ、まあ、いろんなのありますけど、そういうんじゃなくて、だこういう忘年会に顔出すってだけでも、だって本来だったら出会えなかったアイドルと出会えたりとかするわけだからね。まあ向こうはただなんかサラリーマンで何の実績もないね、何の活動もしてない芸能のなんか道に入っちゃったアホがいるけどって、そんな認識だと思うんだけど、でもねえ、やっぱりわかんないですからね人間ね。こうやって一つでも多くのね出会いがあればというところで、まああんまりね、なんかダメだなとかね、ちょっと俺なんかがなんて思わないでいろいろとね参加してみるっていうのはね、なんかチャンスなんか拾えるところもあるかもしれないからね、まあそういうのはね、まあいっぱい参加していきたいなと、そんな風に思っておりますと。じゃああとはね、いただいてます。ラジオネーム130番さん、パルさん、 ボーナス全額 FX に つぎ込みましょうよ。最近はあまり FX やパチンコなどギャンブルの話聞かなくなったけど、以前は1ヶ月で50万以上吸ってたりと、なかなか面白い時期があったけど、そういったやつもう一度聞きたいなぁというね、お答えだきました。ありがとうございます。まあボーナスも多分もらって30万ぐらいなもんでしょう。だからそんな大きなことはできないけども、ね、でも FX とかね、でもあれはさ、長い期間ね、温めてマイナスが膨らんで一気にロスカットで50万とかだからね、まあ仕方ないっちゃ仕方ないやつなんだけどさ、最近ないねそこまでのね。まあパチスロもそんな大負けしないか最近、まあ打ってないからだけど、打ったらね 2,3 万負けたりしてることはザラだからね。まあでもそれじゃあインパクトないからと、全額 FX きついなぁ。でそういうのやるとさ、そのお金増える増えないのことをやるとさ、それでお金が減った時に、いやこの減った分でパソコン買えたじゃんっていう話になるんだよね。だから結果論としてだけど、やっぱりね、物買っちゃった方が有意義だったなっていうところになるから、だからまあギャンブルやったと思って、 FX でロスカットしたと思って、で、ASUS のパソコンではなくて、MacBook。MacBook 13インチ?でかいよ。持ち運ぶんだよ。ビジネスバッグに入れたりとか、まあリュックに入れたりとか、そうやって持ち運ぶんだぜ。でかいし、重いよな。ちょっと考えちゃいますけどもね。まあでも、ギャンブルねしないで、まあするんだけど、年始にしちゃうんだろうな、またな、朝からね並んでで何打つんだか分かんないけどもさ、で5万10万負けるんでしょ。いやもうそんな負けたくないよ本当に。5万だね。で5万負けて結局じゃあ ASUS 2台買えたじゃんみたいななりそうで怖いですね。まあちょっとうまくね生きたお金使っていきたいと思っておりますと。じゃああと、いただいてますお便りが、ラジオネーム山猫舞台さん。来週の週刊文春のトップ記事は、人気急上昇アイドルと謎の中年メガネ男熱愛発覚で決まりですね。パルさんも週刊誌デビューだなっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。ようやく私もセンテンススプリング系になってしまうというねところかもしれませんけどもね。週刊誌載るってすごい話よね。だってもう本当にそのまあね、片方がね注目度があればそれはもちろん載るんだろうけど、載せたところで誰よっていう場合ってまあ載るわけないわけじゃない。一般人出してもしょうがないわけだからさ、そういう意味ではなんか乗るっていうことがね、一つなんか認められたっていう証拠にもなるかもしれないね、気持ち的には。まあ私もね、そのアイドルじゃなくてポッドキャスト界の重鎮、アイドルと熱愛みたいな、誰だよって、まずポッドキャスト聞いてるやつ誰だよみたいななりますけどもね。まあいつかは週刊誌に撮られるようなね、ぐらいの人間になれればなと思っている中年の夢でございますと。じゃああとね、今週他にお話ししたいことなんですがと、そうだね、いっぱいあったんだけども、何喋ろうと思ったんだっけ。急に飛んでしまいましたけどもね。じゃあ違う話しましょう、いつか思い出すでしょうということで、これだけ報告しないといけないなと思って、前に言ってましたスマホのアプリで、星のドラゴンクエストっていうね、ゲームやってますという話しました。でこれなんでやってんのっていうと、12月に大の大冒険コラボが来ますと、これが理由でねやってましたけども、でとうとう来たんですよ大の大冒険コラボで。何がいろいろなんかイベントとしてあるのっていうと、まあ、なんかダンジョンクリアしていくと その、ダイと、ポップと、マームの、その、装備というかね、まあ、全部集めると、本当にもう、ダイとポップとマームに見えるようになっちゃう。そういう装備が落ちてきたりとか、あとは武器とかも、武器はガチャなんだけど、で、ガチャで、あの、ヒュンケルの、なんか、剣あんじゃない、アムドするときのやつ、とかが当たったりとか、あるんですが、これガチャだから、石使うんだよね。で、今まで溜め込んだ石、その、大の大冒険の旅に回そうとしてさ。でそれで、結果ね、全部で、10連ガチャを6回やったんだよね。多分、石が、10回回すのに3000個必要なの。で、6回だから、1万8000個の石を全部放出したんだけど、頑張って溜めたやつ。ここも対象のものが出ない。おかしいよと思って。6回10連ガチャやって1個も大の大冒険のダの字も引っかかんないんだよ。いや、悲しいなと思ってさ。で、そんなんで、もう俺の大の大冒険は終わったなというところではあるんですが、まあ、あともう1回ぐらいね、貯められるかなと思うから、次もう1回だけ10連するまで頑張って。で、ダメだったら、もう、星のドラゴンクエストは、終わりと、ね、いうことを考えておりますんでね。まあ、皆さんもよかったら、大の大冒険が好きな人はね、まあ、今なんで、ちょっとやってみるのも一つかなと、ね。武器がね、ちゃんとコラボしてるやつが出たら、続けたらいいんじゃないかなと思います、と。いうところですね、と。で、そうだ。言いたいことがありました。ね、思い出しましたよ。何が言いたかったかっていうと、ね、さっき週刊文春の話ですよ。ね、大物ポッドキャスター、ね、ポッドキャスト界の重鎮、パルナイトみたいな話したからさ、その時に話そうかなと思ったんだけど、今週さ、その、ポッドキャストランキングって、まあ、あるじゃない。あるじゃないっつって、あれだけど、iPhone とか使ってる人はさ、これ、ポッドキャストで聞いてる人いると思うけども、ポッドキャストとのアプリがあるじゃない？で、それ見るとさ、ランキングが見れるんだけどさ、そのランキングで、まあ、カテゴリー分かれてんだよ、結構ね。で、この童貞ネットに関しては、ゲーム、趣味のカテゴリーに入ってるんですけども。で、その中で今週ね、まあ、たまたま見たときに、2位になっていまして。おー、たまにはこういう日もあるなと。いうこと、いつもね、もうちょっと下なんですけどもね、まあ、久しぶりにカテゴリーの中でもね、上位に来まして、で、いいじゃん。で、そんなことを思って、じゃあ、総合ランキング、ね、これに載ってたら嬉しいななんて思って。で、そんなんで総合ランキング見たらさ、115位と。150位までしかちょっと表示されないんですけどもね、115位ということで、珍しく。たまーにあんだけどね。1年に1回ぐらいあんだけどね。そういうのがね。総合ランキングに入るというね。そんなんで、皆様からのね、こうやってご支援いただきまして、総合ランキングに入ると。そういうことがね、まあ、ありましたから、まあ、終わり良ければ全て良しというところでは、ね、あるのかなと。年末にね、やっぱりこうやって結果が出るってのはいいことだからね。そんなんでさ、人気ポッドキャストだよっていうね、ことをちょっとアピールね、していかないとね、もうただダメなおじさんが喋ってるだけじゃんって、ね、それをなんか好き好んで聞いてるやつがなんか数人いるけどっていうんじゃないんですよと、大人気ポッドキャストなんですよということをね、今聞いてる皆さんにもね、アピールしておかないと、その価値的なものよ。だって、ね、なんか、いつも暇だしと。いつも暇だし、長く聞いてるから、これ聞いてるけど、ほんとこれ、俺以外誰聞いてんだよ、みたいな。で、そんな風に思ってる人もいるでしょ。違うんですよ。大人気ポッドキャストなんですよ、とね。いうこと。それちょっとアピりたかったんですね。そりゃ、そんだけのね、もう8年やってて、重鎮ですから。で、芸能事務所にも所属したような人間ですからね。アイドルとも熱愛発覚になっちゃう可能性がある男ですからね。そりゃもう人気出ちゃいますよ、ということでさ。まあ、こんなのがね、続けばね、 そう言ってもいいんじゃないのっていう話ありますけど、本当ないからね。あってだ、ワンクールに1回ぐらいあるかないかじゃん。さっき1年とか言ったけど、まあそれは俺があんまり見てないからもあるんだけど、あの1年とは言わないけど4ヶ月に1回とか半年に1回とか、まあそういうレベルかもしれんからね。まあたまたまタイミング合うとね、こういうこともありますから、まあこれがコンスタントにね、まあ1ヶ月に1回ぐらいね、総合ランキングに顔出すようなそんな感じになるとね、なんかやっていてもさ、うん、ちょっと頑張って、しかもそれが成果が出てと、ね、一番いい形かなと思うんでね、まあこれからもね、引き続きポッドキャストをねやっていきたいなと、そんな風に思っておりますというお話です。じゃああと、他お話ししたいことね、もうね、今見ましたよ時間を、1時間6分経ってますね。やばい、あと50分ぐらいで終わらす勢いでしないと、これはねブチッと切れてしまいますから、サクサクいかないといけないんですけどもね、お便りもいっぱいいただいてるからね、ちょっと読みたいんだけど、ただ俺が話したいことはあるから話すよ、まずね。じゃあ美味しい方から、美味しくねえけど、あのこれコーナーでやれよって話なんだけどさ、あの今週ちょっとね、また VR が、まあ、ブームが来ましてっていうのもあるんだけどさ、なんか職場でね、なんかいろいろまあやりとりがあったりとかするんだけどさ、そこでアプリの話になったらしくて、で、アプリの、FODVR っていう、フジテレビオンデマンドの VR なのかな、そういうアプリの話をちょっとなんか出てさ、これ面白いんだよみたいな、あの話があって、何が面白いのっていうと、それあのもちろんあのスマホでねダウンロードして、でアプリ起動して、で、いくつかねそのコンテンツがあって、でこれが何、女だらけの水泳大会みたいな、それの騎馬戦の映像が流れたりとか、あとはツイスターゲームがあったりとか、それを VR で見れますという、それ画期的なものがあって、いや見てえなと思ってさ、で俺ん家にはね、VR の、ね、VR グラスがありますからね、だからこれで見ようということになって、でダウンロードして見たんだけど、意外と良くてさ、そのなんか水中騎馬戦みたいなのも良かったし、でツイスターゲームなんていうのはなんかその床にカメラが置いてあって、その視点なんだよ、そんでその上でツイスターゲームを女の子たちがやってんのよ。ツイスターゲームっていうのはあのマットにさ、色がなんか赤を黄色緑みたいな、なんか丸があってさ、そこで右手青とか左手赤とかそんなやってさ、なんか2人とか3人とかでやるとなんかちょっと体が絡み合っちゃってエロいみたいなあれね、それを下から見るっていうね。だからまあ、言ったらマットの上に仰向けになって俺が寝っ転んでいて、その上で女の子がツイスターゲームしてるような視点ね、斬新じゃんと思って、そしたらやったら結構面白くてさ、エロいし少しで、そんなんでテンション上がってさ、でまた久しぶりにその VR のエロについて調べたら、結構ね前に話した時、俺がその VR グラス買った時からかなり時間経ったみたいで、何やら、DMM が、11月の10日ぐらいにちゃんとした VR のエロのサービスを開始したんだよ。前はね、なんか本当にサンプルの動画しかなくて、でまだ本格的じゃなかったんだけど、その先月だよね、でそこから VR の動画始めたらしくて、で私いろいろ調べたんですが、なんか2つねすごく評価の高い動画があって、いやもちろん無料じゃなくてね有料ですよ。最初に無料の動画もあったから2本あんだけど、それ見たの、意外と良くて、ちゃんとなんだろう、目の前に画面が大きく見えるだけじゃなくて VR 対応してるからちょっと立体感もあるのよ。でそれのサンプル見て、 なかなかこれ期待できんのかと思って、でちゃんとしたね動画探したら、2本ぐらいいいのがあって、でお金はねかかる、有料ですよ。で980円となってます。でどうしようかなと思ったけど、で本当にそのさ、パソコン買う時の1000円2000円ケチるくせにさ、そこのエロいのの1000円2000円はケチんないのっていうね、ありますけど、ね、パソコンは、ね、5年とか持つじゃん。エロはね、今日使ったらもう終わりじゃんみたいな。まあそうなんですけどもね、あの欲の問題ですよ。パソコンはあるんだから、ね、一応ね持ってるんだから。エロはね、VR のエロは持ってるの？いや持ってないです。じゃあ仕方ないというところなんでね。で、私買ってしまいましたね。しかも買ってしまったのは今日です。で日曜日の昼間に買って。だからすいません、一回今日オナニーしてしまってますね。ダメなんだよ。射精したね、あとはあんまり面白くないんだよね。その欲がさ、ピークに達してる時話すと面白いんだけど、欲がちょっとなくなっちゃってね、軽い賢者タイムになってますからってのありますが、まあね、平日そんなねオナニーしてないからね、一回二回抜いたところであんま変わんないんですけども、でそんなんで今回買ったDMMVR でこちら、音羽七瀬ちゃん、読み方合ってんのかな、音羽ってあの藤井隆さんと結婚した音羽のね、同じ漢字の音羽ですけど、音羽七瀬はひらがなですと。でこの子980円でね買いまして、よかった。もう少しちょっと調整は必要かなとは思うけど、現状で見られる VR としては相当いいんじゃないかなと思うよ。でもう一人気になる子はいたんだけど、この子はまたね次回買おうかなと思って、また980円なんで、月1 VR っていうね、いやある意味デリヘルだよ、言ったら。だってね、目の前にいる感じがあるからさ。で別にさ、まあデリヘルとは違うよ、やっぱりね、それはすいませんね、リアルな人間とは違うけど、そのぐらいのあの迫力感はあるよ。なのでいや結構いいなと思って、でそのね持ってた VR グラス装着してさ、でいろいろ視点とかね全部合わせてさ、でやって、で仰向けになってさ、そしたら女の子が騎乗位になってみたいな。で自分の体とかも、自分の体っていう表現もあれだけど、男優さんの体っていうのもちゃんと映像に入り込んだりするわけだから、そこのちゃんと設定をしっかりうまく視点をね決めれば、本当に下向いて自分の体を見た時に男優の体と俺の体が本当融合してる感じになるんで、なんかお結構すげえなっていう、その調整がね今後課題かなと思うけど、結局そこはね微調整をね個人でやっぱりしないといけないからあれだけど、これをね今後ちょっと技術としていかにそのオートってその辺がね設定できるかによって、なんか VR の広がりはねなんかあるのかななんてねちょっと思いましたけどもね。あ、もしよかったら、DMMVR 音羽七瀬ちゃんで、ただ問題はねスマホで見るっていうことで、スマホに動画をダウンロードしないといけない。でこれ一番いい画質で見るとこれ10分ぐらいの動画なんだよ。ただもうすぐに本番行為が始まります。で すぐにじゃあちょっと入れようかみたいな話になって、で騎乗位で騎乗位の後ろ向いたやつ、そんで正常位在正常位みたいな、よくわかんないね、なんかだそんな感じだったんだよ。でそれで10分ぐらいで、まあ、うまく回すから、まあ、でも言ったら本物のセックスも、まあ、そんなもんでしょ、で10分ぐらいのもんじゃない、でお前それ早漏だからじゃねえかって話あるけどさ、でもまあまあ そんなもんだよ。人間なんてすぐ行ってしまうんですからね。だからまあ十分満足できる10分間というところではあるんですが、その動画がね、結局重たいの。1.5 ギガぐらいある。今やっぱりね、スマホいろんなアプリ入れてさ、容量圧迫してると思うんだよね。そんな中、1個の動画で 1.5 ギガって結構激しいじゃない。俺もね、いくつかこのためにアプリを消しましたからね。そんなんだからさ、まあ、ただ画質を下げてダウンロードすると半分ぐらい、700メガぐらいとなったりするから、まあ、そのぐらいの画質でも十分なのかなと思うんだけど、せっかくだからね、いい画質でいいオナニーをしたいというところだったんで、画質が良ければいいほど情報量、目の中に入ってくる情報量は増えるから、その分リアル感を感じると思うんだよね。まあ、そういうのもありましてね、まあ、本当はね、こういうスマホの VR じゃなくて、もっといいやつね、オキュラスリフトとかそっちの方行った方がいいんだろうけど、ただ現段階一番お手軽にねできる VR としてはこれがね、まあ、いいんじゃないかなと、ちょっと未来は感じたね。本当にいい具合だったと思うよ。なのでぜひね、ただあんま無料のね VR がないから、それが難しいけども、一応 DMM の VR だと、まあ、会員登録だけはしたする感じになるんだけど、無料版一応見れますからね、少し、まあ、それで試してみるとね面白いかななんて、そんな風に感じましたというお話ですねと。じゃああとはですね、いただきました、ラジオネーム、これはちょっとお便りはどうしましょう、これ読んできましょうか。ラジオネーム右手専用うちわさん、パルさんこんばんは。パルさんは格安 SIM に乗り換えはしないんですか？キャリアから格安 SIM に乗り換えると平均で4000円ほど安くなるそうです。その浮いたお金を家賃に回せば渋谷でも暮らせるかもですよ、というね、お答えいただきました。ありがとうございます。そうなんだよね、格安 SIM はさ、何年前？ 3 年前ぐらい、もっと前、4年？いや、この iPhone6 に変えた時に格安 SIM にするかキャリアにするか超迷って、結果あんま変わんねえなっていう結論になったのよ。それで、まあ、このままね、今ソフトバンクなんですけどもになってるんだけど、あんま変わんねえなっていうのは、そのソフトバンクを継続するにあたってソフトバンクはちょっと値引きしてくれるって話になったんだよね。まあ、ごねたわけじゃないですよ、ただ向こうの行為でね。でそれを差し引いて2年計算すると、結果変わんなかったっていうねところがあったので、じゃあいいかなと思ったんだけど、でもまたね、新しく iPhone7 出てさ、でそこで乗り換えてるわけでもなく、値引きがまた増えたわけでもないから、今7000円ぐらい毎月かかっちゃってんだよ。ただキャリアで契約してて7000円ぐらいで済んでるっていうのは多分安い方だと思うの、おそらくね。他キャリア多分使ってると8000、9000いっちゃってる人多分多いと思うんだけど、さすがにっていうねのはあるけど、でもそれでも7000高いよねと思ってる。なんで格安 SIM したいなと思ってるんだけど、いかんせんね、今の仕事がさ、モバイルのね、コンテンツを作っててさ、で、意外とキャリア絡みのね、なんかサービスとかもあったりするから、あまり自分のね、端末でチェックするっていうのは良くないんだけど、ね、会社にもちゃんといっぱい端末あるんだけど、端末なんか持ってくんのがめんどくさいなと思ってさ、で、そうすると自分の端末で見ちゃったりとかすることが多いから、そういうの考えると、ちょっと今、格安 SIM というか、まあ、仕事も絡んでいるので、キャリアのままっていう、ちょっというのがありますね。で、あと、まだね、その世間的に何か認証するときにさ、未だにキャリアのメールアドレスを入れろみたいな、出るときあるでしょ。だそういうのもね、 まあ、あと1年2年経ったらもうそれなくなってくると思うんだけど、で普通のフリーメールでもいいよってなると思うんだけど、ただフリーメールって誰でも作れるじゃない。なのでその信用度が低いんだよね。それに比べてキャリアのメールって信用度が高いから、まあ登録にもねいろいろ使えるっていうのもあるから、なんかそこがねこの1年ぐらいでうまく整備してくれたらね、ちょっと格安 SIM ね、またの変えたいなっていう気持ちになると思うんだよね。まあお金の面もあるけどね、まあ仕事の絡みもあるのでというところでね、まあ次だね。あと SIM フリー端末、この辺もねちょっとまた新しく買わなくちゃいけないからね。あのこれがドコモだったら、あのだいたいドコモじゃない、その SIM フリーのさ会社とかドコモの回線使ったりするの多いから、端末がドコモだったらさそれに切り替えればまあいけたりするんだけど、ソフトバンクってちょっとねその辺がまだ弱いからっていうのもあって、このままね iPhone6 を使い続けるんであればまあ少し難しいのでね、まあその辺考えるところだなと。で結果端末使って2年使ったらその後はね美味しかったりするんだけどさ、ただねやっぱり iPhone 使いたいからね、Android だったらねいいんだけどね、もっと安く買えてさ。でもそこは iPhone 使ってるし Mac だしとね、 Mac 買うかもしれないしと、そもそもポッドキャストがねその Apple の、ね、基本的にはメインのところですから、そしたらばね、これは継続しないといけないなというところでね、まあ必要経費ということでございますね。じゃああとはいただきましたラジオネーム築地春樹毛ガニでわっしょいさん、パルさんの食生活はどうなっているのでしょうか。 お仕事が夜遅くまでと発言がございます。お昼休みに昼食を食べた後は仕事が終わるまで食事をしないのでしょうか、それともおやつとしてお菓子やパンを途中で食べてるのでしょうか、というお答えいただきました。ありがとうございます。そうね、だいたい朝は最近ですよ、最近は朝ブラックサンダーを1個食べ、でお昼までレッドブルを1本開け、これが多分だいたい最近の朝食、ひどい朝食だね。でお昼は、なんかその会社が契約しているお弁当屋さんのお弁当、なんか450円払うんだけど、150円なんか返ってくるみたいな、お給料のところでねなんか合わせてそういうの返ってくるみたいなところで、実質300円食べられるお弁当というのがあるんですが、あんまり美味しくない。なんでね、ちょっとね、もう、お昼が楽しみじゃないんだよね。でも、外で食べるような感じでもなくてさ、食べてもいいんだけど、なんかお昼すごい混んでて、どこも。だから、なんか表に出るのがちょっとねっていうのもあって。なんで結局は弁当になっちゃうことが多いなっていう。で、弁当じゃない日は、カップラーメンかな。そのね、あの職場でそのリフレッシュルームみたいなところがあって、そこでねご飯食べるんだけど、そこにカップラーメンとかも売ってたりするから、それ買って食べたりとか、ね、もう健康に悪いと。そんでじゃあそっからじゃあ残業の毎日で家ね帰るのはもう0時過ぎと。じゃあその間どうしてんのって話なんですが、まあ、途中、まあ、15時16時ぐらいでお腹空いたら、ね、机のデスクの中にね、あの眠っているブラックサンダーまた一個取り出してね、ちょっと食べたりとかしますけど、であと18時半から19時まで一応休憩時間30分あるので、そこでちょっとコンビニ行ってまあ軽いお菓子なんかを買ってくる時もあるね。でそれでお菓子ちょっと一袋ぐらい食いながらさ、おチョコとか食べながらね、でやってで終わってって感じだね。であとはもういつも通り夜、まあ最近はねがっつりと揚げ物とか多かったんですけどもね、それを控え最近はお蕎麦ね、これを食べてますから、もうお蕎麦かお魚ね、だいたいこの2つになってますけどもね。でもそんなのもね なんかつまんない本当に。だから今日それ爆発しちゃうのよ、その平日がそんなんだからさ、休日爆発しちゃって、今日も昼間というか、まあ夕方油そば食べちゃったから、私おすすめのね武蔵野油学会のね、油そば食べてしまいましたからね。週1回はいいでしょ、もうストレス溜まっちゃうんだもん。ただ太っちゃってね本当にね、だから本当に週に1回しか食べられない、逆にね。で最近また飲み会もね増えてきちゃったからさ、まあそんなに控えないといけないな、なんてね、そんなことは思っておりますというね、そんな食生活ですね。じゃああと、他のお話ね、危ないですよ、もうこれどんどんしていかないといけないですよ。どうでもいい話からしていこうか。そうね、あ、じゃあどうでもいい話、スポーツ観戦が好きだっていう女は出会い中って書いてあります。いや、なぜかというと、今日たまたまね、俺ヤフーパートナーみたいな、そういうなんかウェブサービスに登録してるのよ。全然使ってないんだけど、一回登録だけしたらなんかメールが来るようになっちゃってさ、でそこで、なんかたまたまそのヤフーパートナーでやってるコラムなのかな、それのメルマガが来て、でふとねそれを読んでみた。そしたらなんか女性向けに、出会いのない女性に向けてのメルマガだったんだけど、それが意外と興味深くてさ、で読んでいたんですが、でそこでやっぱり行動しましょうという話がね結構書いてあって、でじゃあどういう風に行動するのっていうのが少し書いてあったんだけど、でそこで書いてあった一つが、まあ、行きつけのバーを作ろうという風に書いてあって、まあ俺もねかねてから言ってますよ、行きつけの店が欲しいと。だこれ正しかったのかななんて思うんだけど、でバーというのは大人たちの社交場だと書いてあるからさ、いやそう考えると、いや無理じゃん、一人で行ってその社交場でどうこうっていう、その出会い云々の前段階でそこの空間に一人でいるのがもう苦痛で苦痛でしょうがないじゃん、何したらいいんだろうって、スマホいじるしかないんだからさ。それか、いやもちろんね MacBook 広げるしかないじゃないですかと。でもそれは難しいななんて思っていたんだけど、でそこの同じところにね、違うことはちょっと書いてあって、サッカーとか野球とかのその大きなね試合がある日にスポーツバーに通うと、これいいよっていうのが書いてあって、まあ俺もね過去にね、そういう日本代表のねサッカーのさイベントとかね、なんか行ったことありますよ。したらもうみんながウェイウェイつってて、うわすっげえ溶け込めねえつってね、でそんなんで帰ってきたこともありますが、それはただなんかパブリックビューイングみたいな感じでみんなでね盛り上がって観戦しましょうって感じだったからなんだけど、ちゃんとスポーツバーっていうところでお酒飲むねところで、それでたまたまそうスポーツが流れていると、それだったらさ、いやありだなと思って、いや今更っていうね、いやハブとか言ったら普通に映像流れてるじゃんっていう、ね、話ではあるんですが、そう今更なんです、若者がやっていることね全くやってなかったっていうことではあるんだけど、で解決すんのよこれって。だってね行きつけのバーを作ります、ただそこのバーで何していいか分かりません、いやスポーツバーに行ったらどうですか、スポーツバーに行ったら、ね、なんか携帯いじったりとか、MacBook 開かなくても平気なんですか？だって、プロジェクターで、ね、なんか、スポーツの試合映してますよって。あ、じゃそれ見ればいいんですね。そうですってね。そういうもう全部解決しちゃったっていう。だから、まあ、好きなスポーツがあれば、だいたいサッカーなんだよね。逆に言うと、サッカーあんまり興味ないから。ね、すいませんサッカー好きな人には申し訳ない。でそしてあと野球も まあ野球は見てて面白いんだけど、でもなんか中継見るかっていうほど好きかっていうとそうではないかなと思うの。もうプロ野球速報みたいなさ、あのハイライトで見る分にはすごく楽しくてさ、この選手がこういう成績なんだとか見るのは楽しいんだけど、まあ全部見るのはね、それはそれでちょっとっていうのはあって、だバスケットとかは好きなのよ。で、私中学校の頃バスケット部所属していましたから、1年間ですけどもね。なのでバスケの中継をよくしているスポーツバーとかだったら通いたいね。でちょっとね、一試合見て帰るみたいな、最高だね、そんなのね。そしたら別にスマホ出さなくても、で MacBook 出さなくても、お酒飲みながらその映像を見てればいいんだから、そうしようかね。そしたら行きつけなるでしょ、週1回2回通ってればさ。それだね。なんか好きなスポーツをまず決めて、それをやっているお店。逆にもうサッカーと野球が、野球が多いか分かんない、サッカーは多いじゃない、それを省いたところのそういうスポーツバーに行けばさ、ちょっとなんか厳選されてるじゃない、そミーハーちゃんたちばっかりじゃないわけじゃん。ある程度なんか自分で考えた趣味趣向に基づいて動いてる子たちじゃない、さいいよねって思うんだよね。いや、そんなんでさ、でね、なんでちょっと話戻すけど、スポーツ観戦が好きなやつは出会い中という話をしたんだけど、まあ、繋がるわけですよ。結局スポーツ観戦が好きね、ということはスポーツバーによく行くイコールもう出会いを求めているね、そういうことだから。だから女の子のプロフィールでスポーツ観戦って、ね、趣味で書いてあったら、あ、こいつは出会い中だなってね、そういうね方程式がね成り立ちますからね、みんな気をつけていただきたいとね、今週発見しましたから。でも普通にね、あのやっぱり、いや例えばあの私もね、よくそうやって日本酒とかをさ、友達と一緒に飲むときね、あのいろいろと教えてもらったりとかして楽しく飲んでるけどもさ、一人で日本酒飲みに行くっていう感じでもなくね、好きですよ、美味しいからね、あの好きだし今週も日本酒は飲んでましたけどね。でもまあ一人でカウンターで飲んで、そこでじゃあ会話に花が開くかと、そう考えると店主とも そこまで深く喋れるわけでもないし、隣に座った人とも喋れるわけでもないしと、そしたらまた違うよねって。で、美味しいもの食べていても話できないじゃん。あの意外とね、あの安いものから高いものまで何でもね、あの美味しくいただけますけどもね。で、味覚もそんなに悪くはないと思うの。多分わかんない。ただね、控えめな俺がね、その辺多分そんなに悪くないよって言ったら、まあ悪くないとは思うんだけどさ。でもそれでじゃあ話発展すんのって言うとさ、発展しないわけじゃない。だそうするとやっぱり共通話題が必要だなって思うと、スポーツバーと。これですね。なんかいっぱいね、都内だからね、ありそうですから。せっかく都内にいて、これがね、例えばちょっとまあ地方住んでる人いたら大変申し訳ないけども、地方だったらそんなスポーツバーあるかって言ったらあんまないと思うんだよね。ただ都内だったらいくらでもあるわけだからさ、せっかくね高い家賃払って都内住んでんだからさ、そのぐらいの恩恵はあってもいいんじゃないの、ということで私ちょっとスポーツバーね探したいと、そんなことを思いましたということ。じゃああと他のお話サクッと一個しちゃいましょうか。っていうのも、意外と大きい話なんだけど、まあ、これサクサクいきましょう。こちらがですね、今週というか、昨日なんだけど、6年、7年ぶりぐらいに、すげえ昔ね、仲良かった友人がいたんだけども、そいつと会うことになってさ、で、これ、どのぐらい仲良かったかっていうと、まあ一時本当にもう毎日のように会っていろいろ遊んでたやつなんだけど、まあまたこれもね、 あの年下のやつなんだけどさ、何個下な、でも4つぐらい下なのかな。で、まあ、どんな友人なのっていうと、前の派遣でコールセンターやってた時の年下の上司なんだけど、ね、過去の放送聞けば多分ね、いくらでも出てくると思うんだけど、でそいつと仲良かったんだけど、まあ、彼が就職したタイミングぐらいから、まあ、全く連絡を取らなくなって、で気づけば6年7年経っていたというところなんだけど、まあ今年何度かね、LINE とかでやり取りすることがあって、で一回ね、久しぶりにちょっと会って、で飲みましょうみたいな話しててさ、でようやく会いまして、で、まあ、土曜日は昼間ね、昼間というかちょっと夕方本名ラジオがあってお台場にいたからさ、そっからじゃあ戻って、で池袋で18時とかで集合してちょっと飲もうかっつって、でそんなんで、会ったんですが、いやー久しぶりでね、最初分かんなかったね、多分お互いだと思うけど、もう結構相手太っちゃっててさ、つってもまあ別に太っててですね、なんかすげえデブってわけじゃないんだけど、ちょっと肉も結構ついてて、で年も取ってるわけじゃない、6年7年経ったらさ、まあ大人がね6年7年経ったらあんま変わんないかもしんないけど、言っても俺が知ってる頃って彼が多分今32とかって言ってたから、7年前だったら25とかじゃん。25歳のやつが32歳になったら結構変わるじゃん。やっぱりね、32から39、いやこれも変わらない、6年7年は結構だよね。小学校1年生が中学校1年生になっちゃうぐらいだからさ、まあいくらおじさんとはいえどもね、まあ変化はあるかなと思うから、多分俺もそう思ったけど、向こうもあパルすげえ老けたなって多分思ってたんじゃないかなと思うんだけど、お互いに、俺から今回待ち合わせの時声かけたけど、で今どこにいんのっつって、ここにいるっつって、で誰かなーって見て、あいつかなっつって声かけたけど、声かけた瞬間向こうも誰みたいな顔してたから、多分ねそんな感じなんだろうなと思うけど、でも話してるとね、やっぱり声とかさ、声も若干変わってるね、やっぱりね、年数経つとね。だからそんなんで久しぶりに会ってさ、でまあちょっとね、どこかいいところにと、久しぶりに会うから少し静かめなところでね、語れるところがいいかななんて思ったんだけど、チェーン店ではねえなと思って、でも本当その12月の週末じゃん、忘年会すげえ多くてさ、でしかも飲み行こうよっていう話したのが金曜日なんだよね。金曜日に行って、あーいいっすねっつってね、大丈夫っすよって言うから、だから予約もできなくてさ、もうどっかね突撃するしかなかったんだけど、まあ1店舗行って空いてなくて、で2店舗目、昔ラジオのさ、アニメね、今期のアニメ特集とかで収録した居酒屋があったんだけど、そこを行ったら空いててさ、でじゃあそこにして、でそこもね結構美味しいお酒、美味しいつまみがあるから、でそこで入ってさ、で久しぶりという話をしてさ、でいろいろ話をしたんだけど、まあ彼はね立派になってましたよ本当にね。まあそりゃだってその大学生の頃からね、大学生で俺の上司になってるわけだからね、コールセンターで。そういう逸材だからさ、やっぱりちゃんと企業に入っても同じようにね、上のポジションになっていくわけだよね。で32歳ってあんな感じなんだなと思って、別になんか急にしっかりしたなって感じじゃないんだけど、やっぱりなんか稼いでもいるしね、やっぱりもともと大学もねいいとこ出てて、よくそんな いい大学出てるやつがね、俺と一緒につるんでたなと思うんだけどさ。で、そんなんでね、仕事もしっかりやってと。で、すごいなと。ね、それに比べておじさんはと。何にも変わってませんよと。むしろ、ね、あの頃はね、パルさんも、お前は、あの時経営者でしたからね、つって。そう。ね、あの時は経営者でね、いろいろやって、そいつにもなんかいろいろ手伝ってもらった時期もあったからさ。それが、今ではと。残念ながら、わけのわかんないアプリを作り、ね。そんで、社長からは、ね、ボーナスは出ないはずなんですが、ね、今回は特別にと言って出され。いや、ありがたいんですよ、本当にね。社長好きなんだよ、俺ね。で、あと、ね、もう何にもしてない、活動してない芸能事務所に所属しと。で、パソコン買おうか買うまいかずっと悩んでと。そんなおじさんだからね。それダメだな、なんてことは思いつつもさ。で、そんなんで、いろいろね、これまでの6年、7年の話をさ、ちょっとしてさ。そんで、まあ、2時間ちょっとぐらいかな、話して。で、2軒目行こうっつってさ。で、2軒目、もう、なんか、よくわかんないところ行ったけど、チェーン店の、もう2軒目だから何でもいいやと思ってね。で、チェーン店っぽい焼き鳥っぽいところ行ったんですけどもね。なんか辛かったんだよね。タレがさ、なんか、ニンニク醤油みたいなのが売りなんだろうけど、スーパー辛くてさ、なんだこれっつってね。まあ、美味しかったんですけども。そんなんだったりとかさ。で、まあ、楽しく話したのかな。久しぶりだったから少しね、ギクシャク感はあった気はするんだけど。まあ、またね、機会があれば、また会ってさ。そんで、ちょっとね、この6年間、7年間の溝をね、埋めつつ、まあ、長い付き合いしていけたらなとは思ってるんだけどさ。で、結局、あれよ。その人はさ、何なのかっていうと、その、大学生上司なんだけど、当時はね、この童貞ネットをやるきっかけにもなってるやつなのよ。っていうのは、もともと、このネットラジオっていうのは、童貞ネットが一番最初じゃなくて、その大学生上司だったやつと、なんか、いろいろね、なんか面白いことやりたいねっつって、で、ネットラジオやりたいねっつって。で、ちょっとやってみようよっつって。で、そんな話が出た1時間後ぐらいいろんな設定して、1時間後にも配信始めてたんだよね。それが始まりなんだよ、ネットラジオの。で、それが多分なかったら、わかんないよ、やったかやらないかわかんないけど、もっと遅くなってたとは思うんだよね。やったとしても。ただあのタイミングでやっぱりやれたのがね、すごく良かったなと思っていて。その頃から聞いてくれてる人、いますか？いや、いないと思うんだけど、一番最初にやったラジオ名、ね、昔撮った音源もあってさ、いろいろ見たの。最初やったやつ、埼玉レディオっていうね。まあ、埼玉でやったからってだけなんですけど、埼玉レディオってやって。で、その後に、埼玉スーパーレディオ。ね、パワーアップしたんだよね。これがね、多分、埼玉レディオは、2008年の12月の2日にやってんのよ。だこれが初の、その、ネットラジオなのね。で、次の日もやってんのよ。2008年12月3日。そんで、2回だけが埼玉レディオ。で、12月の4日。に、埼玉スーパーレディオにパワーアップしてんのよ。なんだこれっていうね、ところではあるんだけど。で、そっから12月の9日ぐらいまで、埼玉スーパーレディオやってて、その後に、多分ね、その間があるな。埼玉レディオと埼玉スーパーレディオの間に、朝ズボっていうね、多分あの頃、美濃もんたさんがちょっと問題起こしちゃった時なのかな。で、なんか、その、朝ズバと、ちょっとエロいのでって、朝ズボっつってね。それがなんか一回入ってますね。埼玉レディオ、朝ズボ。で、埼玉スーパーレディオ。 なってその後に、秋葉ラジオっていうのねやってます。これ12月10日に秋葉ラジオやってますね。でその後にそれもう第1回で終わっちゃって、その次に、マイラジっていうのをやってます。なんかこれがなんかちゃんとしたっぽくてね、マイラジっていうのを12月10日からやってて、目まぐるしいね。1週間ぐらいでもう番組名何回変わってんだって話なんだけど。でマイラジは、9回ぐらいやってるね。12月10日から、翌年の、2009年1月29日までマイラジやってるね。だからもうこの頃にはマイラジの途中、マイラジの第5回目が、マイラジってなんだよって話なんだけど、音源聞きたいでしょ。ちょっと聞かせらんないんだけどね、それが寂しいんですけど。マイラジの第5回目の放送が、2008年の12月25日なの。だから、童貞ネットを始めたのが、この辺なんだよね。クリスマスにやってますから。だから、被ってるのよ。で、童貞ネットやりながらマイラジやって、でマイラジが、やってたんですが、何やら途中でこれもネットラジでやってたんだけど、同じ名前マイラジっていう名前の放送がもう一個出現してきて、いやいや俺たち先なんじゃねえかと思ったんだけど、そっちの方がもうリスナー数とかもすげえ多いの。これダメだな、これ勝てねえなと思って、で、被っちゃったから、じゃあもうやめるしかねえっつって。で、マイラジが終わってて、ただもう、ダセーなって。マイラジじゃなくて、もっとなんか、ね、もう絶対被んない、さらにセンスのいいのっつってね。で、いろいろ話していて、結局決まったのが、本当にただ、わけわかんないタイトルだけど、俺未だにこのタイトル、すごい気に入ってて。その大学生上司がね、頭をね、ひねって出したんですけども。ゴールドスター、ヴィンテージモニカっていうね、ラジオ名なんですけどね。このセンスはね、俺はすごく好きでさ、わけわかんないじゃん。ゴールドスターヴィンテージモニカっていうラジオ。しかも始まってから言ってるのは、ね、なんかヴィンテージです、モニカですみたいな。で、なんかヴィンテージモニカ探してますみたいな。何を言ってるんだこいつらはみたいな。であとね、始まってすぐに、で今日で、ね、ゴールドスターヴィンテージモニカも最終回なんですけども、それね、まあ1回目から最終回っていう、もうわけわかんない。でも楽しかったんだよ多分。普通になんか新しいことを始めるのがやっぱ楽しくて、でそんなんやってさ、でそういうね、友人だったからさ、またなんか話ね、今回してる中でさ、いろんなアイデア出てくるんだよ。こういうのやったらどうだとかね。で、それで一個出たのは、やっぱりお金ね、やっぱり稼ぐ手段としても一つ考えたいよねっていう話をしていて。だからもう、ポッドキャストじゃなかったよねって結局。あの頃、ね、ニコ生とかも本当に走りで、今ね、ニコ生ってさ、すげえ有名な人とかってすげえ金稼いでるけどさ、これ本当にニコ生、開始された時にすぐ顔出しでやってて、で昔はね、人気ランキングみたいな、上位のやつらが1ページ目に出てって、でそっからページがねどんどんどんどん後ろになっていくんだけど、普通に1ページ目にいたんだよね俺昔ね。だから本当に総初期なんだけどさ、だあれを続けていたりとか、それこそそっからなんか YouTube とか流れてね、顔出し OK なんだからさ、動画っていう部分でね、やってれば、いや、あったよねって本当に、ワンチャンあったっていう話はちょっとしていてさ、まあないとは言えないよねっていう。だからポッドキャストこんなに長くやるんではなく、鳴かず飛ばずでも YouTube をね、やっぱ2年3年やってれば、うん、そっちだったかもねみたいな話はあったんだけど。とはいえまだ YouTube いけんじゃないのって話もあって、で何でもいいから、何でもいいって表現もあれだけど、 YouTube で毎日3分間ぐらいの動画を上げ続けたらなんか変わるんじゃないのって話になってさ、ね、本当はね、ヒカキンさんみたいな感じでさ、 ね、なんか今日の商品はこちらってブルルルスってさ、パンシュポーンつってさ、なんたらかんたらつってウェーイつってさ、で今日はなんかこういうの買ってきましたって、アマゾンでいくらでしたみたいな、やってもいいんだろうけど、さすがに俺毎日 YouTube 絶対毎日じゃん。ポッドキャストは週1でね、十分いいバランスだと思うんだけど、 YouTube ってやっぱり短い動画を毎日アップするっていうのがまず一つだと思うんだよね。でそうすると3分の動画だとしても毎日はきついと。いいじゃないか、週末にね、土日で撮りためて、で7日間分作ってさ、で毎日アップしてもいいんだろうけど、なんかそのネタをね全部、それやっぱお金もかかるわけじゃない、物を買うとかさ、でそれめんどくさいし、毎回紹介しててもよくわかんないし、みんなやってるしなっちゃうから。とはいえ何かやりたいなと思っていたので、あの本当にもうどうでもいい、わけわかんないものでも1日1回もう言うなんて、 iPhone で3分ね撮ってノー編集でもアップしてみたいな、そんなんでもいいんじゃねえかとちょっと思いまして、だそれこそね、本当はラーメンとかでもいいんだよね。いつも言ってるわけだよ、それって。じゃあ武蔵野油学会ね、ラーメン美味しいんですと言ってるんだったら、それ1分ぐらいでもいいと思うのよ。届いてね、お待たせしましたって出て、それをお来た来たっつってさ、でそれを、ね、動画にして、こんな感じですって小声で喋りながらね、うまそうっつって、じゃあ食べるんでみたいな、さらばみたいな、で30秒とか1分かもしんないけど、でもまあそんなもんじゃんね。ただ毎日アップすることがね重要だなっていうこともあって、なのでやっぱり動画だよね強いのはっつって、でそんな話をしたりとかさありましたね。私ちょっとね、なんとかこれから YouTube に手を出そうかななんていうことをね、思ったので、そういうのもあると、なんかね iPhone ちゃんと動画撮ってアップするとか、ね、ちょっと編集加えたいなとかねなった時に、それこそね、やっぱり MacBook があるといいんじゃないかななんて、ね、思ったりするんだよね。そんなこともありましたと。そんなお話。で、あと、これ余談ですけどもね、その、元、ね、大学生上司と、1軒目から2軒目行く間、ね、まあ、ふらっと外で出た時にね、パチスロ屋があったから、じゃちょっと、1000円だけやってみるっつってね。よくね、パチスロ行ってたからさ、二人でさ。で、千円、じゃあ千円勝負しようぜってね、ジャグラーで千円勝負して。俺、全く出なかったんだけど、大学生上司に関しては、3ゲーム目ぐらいで、タンチェ、ね、まあ、チェリー1個で、他揃わなかったやつがね、来て、で、で、離したら、ペカッと、なってね、ビッグ引いて。で、プラス5,500円になったのかな。なので、で、1ゲームやめしてね。で、そんなんでさ、じゃあ二次会、ね、ありがとうございます、みたいな。ね、俺より稼いでるからね。稼いでるし、ちょっとなんかその、お金の貸し借りもあってね、昔ね。それのなんか、まあ利息じゃないけど、ね、そういうことも込めて、ね、出します、みたいなこと言ってくれたからさ。じゃあ、すんません、いただきます、つってね。そんなんで。でもなかなかないよね。1ゲーム勝負ってさ、やって。で、出ちゃうって、そうそうないけどね。出るときは出るんだなと思ってね。まあ、そんなんがありましたんでね。ちょっとこれからもね、そういう、まあ、なかなか、ね、つながりがね、ちょっと薄くなってしまった関係というのもね、こういう機会がありましたからね。またこれから、少しね、関係を深めてね、いけたらいいなと。そんなことを感じましたっていうお話ですと。
童貞ネットアットエドラジ。
ではそんなわけでね、今日もお別れのコーナーね、やっていきたいと思いますと。でお別れのコーナーに関しましてはね、 まあ、今日読めてないお便りとかね、あとはお話できてないことなんかをね、つらつらとやっていこうと思うんですけどもね、お時間、今、1時間55分経ちました。なので、あと5分です。ざっといくぞ、本当にね。もう仕方ないね。まあ、しょうがない。やるしかないぜ、というところでね、お便りいただいてます。ラジオネーム、プロフェッサー大月さん。もう一つの方のマイラジは確か、DJ マイちゃんって女性の方がやっていたラジオでしたよね。当時パルさんに誘導されて聞きに行きましたよっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。長いですね。リスナー歴が長い。ね、そのね、マイラジ。俺が覚えてないもんね、その、マイちゃんがやってた、マイちゃんだったね。うん、そんな気がするね。多分その過去の、その音源残ってる、うちらのやってたね、マイラジ。これ聞き直すと、その詳細わかるかなと思うんだけど。ね、意外とマイラジで知り合った人。聞いてくれてた人に会ったことあるからね。オフ会じゃないけど。で、来てくれて、一緒にちょっと一日遊んだりとか。なんか、二人で、そのリスナーみたいな人が一回来て、二人でずっとなんか、しゃぶしゃぶ、じゃあ、すき焼きの食べ放題行ってたからね。大学生上司がなかなかね、なんか、遅刻するとか言って。じゃあ、どうしようか、つって。じゃあ、ご飯食べます、つってね。しゃぶしゃぶじゃなくて、そのすき焼き食ってたね。とかね。まあ、いろいろありましたけども。であと、ラジオネーム、羊がいる水族館さん。ついに YouTuber デビューか、つってね、いただきました。ありがとうございます。まあ、YouTuber っていうか、顔出しても出さなくてもね、どっちでもいい感じだから、多分出さないで。なんか、ただ動画はね、アップしていこうかななんて思ってますけどもね。まあ別に出ちゃってもいいわけだからね。そんななんか気概はね、気遣いなくできるから。それは楽だなという感じでございます。あとは、ラジオネーム128番さん。童貞ネットって身近にいる痛いやつのブログ覗くのと似た面白さがある。だからボディーブローの回がこんなに人気なのかもというね、お答えだきました。ありがとうございます。まあもともとね、個人ブログみたいな、ね、そういう、その、日記、ね、音声ブログみたいなもんですからね。それのね、なんか、本来黒歴史みたいなやつをね、普通に喋っちゃってるっていうことではありますからね。まあそんな感じなんでしょうという、まあ、よかったらこれからもね、そんなラジオをね、聞いていただけたら嬉しいなというところでございます。で、もう時間をそろそろ来てしまうのでね、終わりなんですが、早い。お別れのことは5分で終わっちゃう。ね、寂しいですね。お便りなんですが、めちゃくちゃ来てます。で、来てるやつが、全部ボディーブローです。でも、始める前、ラジオ始める前、これ読み返すと、すげえテンション落ちちゃって、そっからね、めっちゃ上げなくちゃいけないですね。大変だったんですけどもね。いや、これだけ読みたいな、読めないかな、1分半。他にも喋りたいこともあるんだけど、どうする？どっちを優先しようか。一個お便り読もう。ね、これ読んで終わりにしましょう。ラジオネーム。これ本当は続けたいね。羊がいる水族館さん。子育てにかかる金の話。パルさんの言ってることもすごくよくわかるんだけど。それが通るのはあくまで一般的な恋愛から結婚するケースで、お見合いや結婚相談所経由での出会いとなると話が変わってくると思う。普通に知り合って、普通に付き合った結果として結婚した場合なら、共働きも、市営住宅住まいも、奨学金、借り入れも、ちゃんと、承服しているくれるだろうけど、結婚相談所に来るような人は、男女問わず割り切ってて、文字通り、結婚を前提とした相手を探しているわけで、やっぱりこのスペックの人と結婚して幸せな生活を送れるのか、ってのを、出会う前からシビアにデータ判断してくると思うよ。現実は厳しい。前々回の放送で、一緒に貧乏を楽しめるような女性と結婚したいとか言っていたけど、結婚相談所に来る女性は自分の生活水準を上げようと頑張っているんだぜというね、お答えいただきました。ありがとうございます。いや、ほんとね、そう思いました。ね、だから、そもそもちょっと違ったんじゃねえかななんてね、ことを思いましたけどもね。じゃ、そんなわけで、ね、ざっと行きましたけど、あと9秒。来週は、12月の、 24日、じゃあ25日日曜日ね、23時からお送りしたいと思いますんでね、またそのお時間にお会いいたしましょう。それではね、もういいのが、まあ若干もう一回ここで切れるってことですけどもね、一応最後締めてというところでね、ここまでね長いお時間ご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さよなら。